コリントの信徒への手紙1、7章の8節以下を読みました。7章全体の見出しが結婚についてということで、結婚について全体で述べているところです。今日はその後半を読みました。読んだんですけれども、とってもここは読みにくいというのか、言葉としては何を言ってるかわかるわけですが、意味を汲み取るっていうことがしにくいところです。背景がわからないと一体何のことを言っているのか、こういうふうになるところです。ゆっくり見ていきたいと思います。冒頭の8節からもう一回見ていきましょう。未婚者とやもめに言いますが、皆私のように一人でいるのが良いでしょう。しかし自分を抑制できなければ結婚しなさい。情欲に身を焦がすよりは結婚した方がマシだからです。未婚者、これ青年たちです。独身の青年者、やもめ、ある程度年を重ねた独り身の女性で、こういう人たちに対するパウロの勧めということになります。教えです。で、みんなできるならば私のように一人でいると、独身でいる方がいいだろうと。で、けれども自分を抑制できなければ結婚しなさいと、こういうことですね。で、ここには事情がありました。青年が教会で信仰を言い表すんです。福音を信じて洗礼を受けると。で、その後青年は誓いを立てると。私は結婚しないと、生涯独身を貫く、身も心も清く保ち、主にお仕えします。こういう誓いを立てるんです。で、ここまではいいんですが、だんだんとこう時間が経ちます。そうすると誓いが揺らいでくるんです。神様にお仕えします、その心は本当なんですが、同時に女の人がきれいに見えてくる。で、そうすると青年は毎日毎日もやもやもやもやした心を抱くことになる。葛藤して過ごしてしまう。自分が立てた信仰の誓いと女性にごく普通に魅力を感じる。で、その狭間に立って葛藤する日々を送ることになる。こういう人たちが複数いたんですね。で、パウロはこの現実を見て、やめろって言ってるんです。で、無理をして結婚を拒否しなくていいと。で、無理な誓いを立てて身も心も悶々とするのは良くないと。で、そうであればきちんと結婚したらいいだろうと。で、このことを言ってるわけです。さらに既婚者に命じます。妻は夫と別れてはいけない。こう命じるのは私ではなく主です。で、今度は既婚者に対する教えになります。で、やはりこう教会に導かれて信仰を持ちます。洗礼を受けるんです。で、夫婦で洗礼を受けたと、両方とも信仰を持っています。奥さんの方が切り出すんです。これから私はもっぱら主にお仕えします。で、ついては結婚を解消していただきたい。11節の終わりを見ると、夫は妻を離縁してはいけないとあります。妻の側だけではなくて夫の側からもそういう申し出をする人がいた。で、パウロはやはりやめろって言うんです。それは違うって言うんです。ご承知の通りで、創世記を遡ると結婚は男と女が一つに結ばれる、神の摂理、深い神の摂理の中で男と女が出会って一対の夫婦になるんだと、このことを教えています。で、新約聖書では主イエスもこの創世記のメッセージを踏襲して結婚の意義というのを重んじています。で、そういう中で信仰を持ったら信仰に専念するんだと、だから今までの結婚関係解消します。で、パウロは それは違うだろうっていうわけです。で、そこで信仰を持ってもっぱら主に仕える、だから離縁なんですと、それは違うと、やめなさいって言うんです。別れてはいけないと、こういうふうに言うわけですね。で、青年たちやヤモメの結婚放棄です、あるいは結婚拒否、これに対して違うと言いました。で、既婚者たちの結婚解消、やはりこれも道ではないと、パウロは述べるわけです。で、私たち、ごく普通に、なんでこんなことになるのかなと思います。で、信仰を持って、その結果、結婚を拒否するとか、結婚生活を解消すると、なんで話がそっちに行っちゃうのか、どうしてこういう転換になるのか、不思議だし、むしろこう異様な話です。で、背景をたどりますと、第一コリントが書かれたのが紀元54年頃と考えられています。で、手紙が宛てられたのはコリントの町、ローマ世界の都市の一つです。で、当時ローマ帝国はいわゆるこう乱熟期、これを迎えようとしていたところだと言います。で、ローマの圧倒的な支配があります。並び立つ国はなかった。そこで戦争がありません。で、全ての道はローマに通じるということで、ローマ帝国は軍道を作ったわけですね。どこの地域に紛争が発生してもすぐに軍隊を送って紛争を解決できるように、まず軍道を整備しました。で、その軍道は戦争がないので商人たちが通う道になったと。ローマが世界を統治してますから戦争がない、それから治安が安全であったと言われています。そんなことで経済的に盛んになっていくんですね。で、裕福になる人たちが出てきます。で、そうすると戦争はないし、経済状態が活発になる、裕福になると。で、それ自体は結構なことなんですが、裕福になる中で心の虚しさ、満たされない思いと、これを抱いたと言います。あるいはまた、ローマに支配されて抑圧を受けている、そういう立場の人たちもたくさんいました。で、ローマの圧倒的な支配の中で抵抗するっていうことができないわけです。で、ローマの支配に服さざるを得ない。で、それができなければ、それこそ謀反を起こして十字架につけられちゃうような、そんなことです。で、そうすると、ローマの支配で苦しんでいる人たちは希望がないわけです。行き場がない。やはりその思いは宗教に向かったというんですね。豊かな人たちは豊かさの中で心の虚しさを覚える、満たされないものを覚える。またローマの支配に服さざるを得ない人たちは希望がない中で宗教に希望を見出そうとする。で、パウロが活躍したこの時代は実は宗教ブームの真っただ中だった、こんなふうに言われています。で、いろんな宗教が、流行ったようですが、で、その中でも特にこう人々にもてはやされた宗教があるっていうんですね。で、それは貢ぎ宗教っていう言い方をします。貢ぎ宗教、いわゆるこう信心合一みたいな、エクスタシーを感じるような、まあ怪しげな宗教です。で、そんなことで人々はいろんな宗教に、まあ、言ってみると凝ったというか飛びついたというか、そんな様子でした。で、ちなみに聖書の中で使徒言行録の2章で、ここには初代教会の様子っていうのは語られています。エルサレム教会、最初の頃の様子が書かれているんです。で、2章の44節、こんなふうに書いてあります。読んでみます。どうぞお聞きください。 信者たちは皆一つになって、すべてのものを共有し、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合ったと。で、財産売っちゃうんです。で、それを教会に献金して、そのお金を、まあ、プールして、必要に応じて信者が分け合って使っていたと。まあ、共同生活ですね。まあ、原始共産主義、こんな言い方をすることもあります。で、これも今日では受け入れがたい、まあ、習慣といいますか、信仰の行いってことになると思います。使徒言行録、教会の最初期の暮らし、そして今日読んでる第一コリント、これも教会の言ってみると最初期の話です。信仰のゆえに結婚を拒否する、あるいは結婚自体を解消しようとする。過激です。で、どうこうした熱心さというのか、健全とは言えない熱心さです。で、使徒言行録の共同生活も、第一コリントの結婚に対する理解も、教会の伝統として受け継がれることはありませんでした。最初期に現れた、まあ、言ってみると現象です。で、なんでこんなことが起こったのかなっていうことを考えていくと、おそらく、ローマ世界が方々でこういった宗教生活があったんだと思います。要は過剰な熱心さです。で、そこでコリント教会の信徒の人たちも、まあ、ごく自然にというか熱心さの表れとして結婚を拒否するとか解消するとか、まあ、こんなことがあったんだと思います。で、そこでやはりトラブルが起こってくる。果たしてそれがいいものなのかと、これでいいんだろうかと思う人たちも出てきます。で、教会がごたついて、パウロはこれを知って、いや、そうじゃなくて、自分の意思で結婚しないで主に仕えましょうと、それができる人ならいいだろうと。だけど、無理をしてするようなことじゃないと。それをすることが必ずしもいいことっていうことじゃないと、まあ、このことを教えるわけですね。まして信仰を持ってそれゆえに結婚関係を解消すると、それは違うということをここで言ってるわけです。で、次の12節以下見ていきましょう。その他の人に対しては主ではなく私が言うのですが、ある信者に信者でない妻がいて、その妻が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼女を離縁してはいけない。また、ある女に信者でない夫がいて、その夫が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼を離縁してはいけない。なぜなら、信者でない夫は信者である妻の家に聖なるものとされ、信者でない妻は信者である夫の家に聖なるものとされているからです。そうでなければ、あなた方の子供たちは汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。で、夫婦がいて、家族があって、夫が洗礼を受けたんです。信者になりました。で、喜んで信仰生活を続けていた。で、パートナーの自分の奥さんに信仰を勧めるわけです。福音を教えて、一緒に信じようと。教会行って洗礼を受けようと。ところが奥さんの方は一向受け入れなかった。で、やがて信者である夫の方は、これは御心に沿わないんじゃないかと。で、自分の妻に一生懸命伝道してるけれども、福音を伝えてるけれども、一向心は変わらないと。で、そうであれば、もう別れた方がいいんじゃないだろうかと。で、こういうふうに思うわけです。で、ここでもパウロは信仰において一つになれなくても、信仰を持ってない妻が信仰を持っている夫と一緒に暮らしたいというのであればそれでいいじゃないかって言うんです。問題ないって言ってるんです。で、それどころかパウロはもっと進んで、奥さんの方が直接信仰を持たなくても亭主が信仰を持って一緒に暮らしている OK だと。そしたら 夫の信仰の上に妻は清められるっていうふうに考えるんです。で、奥さんは直接信じてはいるわけじゃないんですけれども、一対の夫婦ですから、言ってみると亭主にある信仰のパワーが奥さんの方にまで移っていって、で、二人は神の前に清められたものになっている。だから全然構わないと、それでいいと、別れる必要なんかないと、いや別れちゃいけないと、で、このことを言ってるわけです。で、これが信者が奥さんの場合でも同じです。自分の亭主教会に来ないと、で、福音をいくら語っても見向きもしないと、それでも大丈夫だ。で、その二人であっても、二人は一対の夫婦として神様の前に清められていると、心配しなくていいと、こう言ってるわけですね。ここを読んでいって一つ思い出したことがあるんです。もうずいぶん前なんですけれども、富山県の教会に奉仕に行ったことがあるんです。で、その教会は、駅から車で10分ぐらいのとこでしたけれども、周りは本当に畑なんです。畑の真ん中にポツンと教会が立っていました。で、その教会に行って、土曜日に行って一泊泊めてもらって、日曜の朝の奉仕があって、で、礼拝が終わって食事会があったんです。で、その時に一人の役員が自己紹介をしました。お食事が終わって交わりの時というので、一人の女性の役員が自己紹介をしてくれました。50年配の方です。で、その人は自己紹介の時にこう言ったんです。私は今日亭主の背中に手を合わせて教会へ来ました、こう言いました。私は今日教会に来るのに亭主の背中に手を合わせて教会に来たんだ、こう言ったんです。で、この方の家業は米作りの農家でした。で、時は5月なんです。で、5月となると田植えの時期でした。で、文字通り、猫の手も借りたいほどの忙しさっていうことです。で、田植えですから、今日やらないとダメっていう仕事があるんですね。明日にずらすことができない。植物ですから生きてますから、今日ここまでやんないとダメだっていうことがあるようです。で、当然そのことは承知している。で、朝から一家総出で田んぼに出ていくわけです。で、ところが自分は教会に行く。で、彼女は役員で財務を担当している人でした。財務役員です。で、日曜日があって、来週は教会総会がある。で、今日決算をきちんとしとかないと来週総会を開くことができないんだと。で、そこで田んぼに出ていく自分の亭主の背中に手を合わせて、今日私は教会に来たと、このことを言ったんです。私それを聞いていて、信仰っていうのはこういうもんだろうなと思いました。田んぼよりも亭主よりもイエス様の方が大事です。この心でいたら夫婦仲は壊れます。で、結局信仰もダメになると思います。愛がないからです。愛がない信仰は壊れるし、人を傷つけるんです。で、ご亭主は何にも言わないって言うんです。黙々としていつもと同じようにして田んぼに出て行ったと。何にも言わない亭主、無視しているのではない、福音を理解しているのでもない、信じている奥さんです。教会に役割があって、今日は行かないわけにはいかない、それを承知しているんです。奥さんの立場と心を承知して黙って自分は田んぼに出て行った。そして奥さんはその亭主の気持ちを知っているから、心の中で手を合わせて今日教会に来たっていうわけです。 で、今日のところに照らすと、パウロは、それでいいって言ってるんです。それでいい。夫婦で教会に来たら丸、一人で来たら三角、家族みんなで来れたら二重丸。パウロは、そういう考え方はありません。妻が一人で教会へ来ても、背後には妻を支えている夫がいる。そうであれば、あなた方夫婦は神の前に救われている。この恵みを大事にしたらいい。このことを言っているんです。17節の言葉です。おのおの主から分け与えられた分に応じて、それぞれ神に召された時の身分のままで歩みなさい。これがまとめの言葉になってきます。で、人それぞれに神様から分け与えられた信仰の秤がある、分があると。で、これを大事にしたらいい。過剰な審査がいいわけではないと。で、無理をして今ある栽培を壊すようなことをするなと。で、私たち信仰のあるなしにかかわらず、いろいろな人たちのつながりの中で生きています。互いに生かし合っています。で、信仰を持つっていうことは、そういうつながりを切っていくことじゃないです。反対です。つないでいくんです。今ある関係性、イエス様を信じたら、信仰が大事だからつってプツンプツンと切っちゃうような、そういうことではなくて、イエス様を信じてるから、いろんなつながりを大事にしていくし、豊かなものにしていく。これが健全な信仰の歩みです。パウロは15節でこう語っています。平和な生活を送るようにと、神はあなた方を召されたのです。平和な生活を送るようにと、神はあなた方を召されたのです。家族が信仰を持たないことがあります。大きな祈りの課題です。願いです。で、同時に、信仰を持たないからダメなのではありません。で、究極のところ、人一人信仰を持つか持たないか、これはもう人の力を超える話です。私が頑張ったからどうにかなるとかならないとか、そういうことではない。で、大事なのは、今私たちイエス様を信じて生かされているんです。福音の幸いを知っている。私たち一人で生きてんじゃないですよね。キリストと一緒に生きてるんです。毎日毎日、瞬時も離れることなく、むしろキリストの命の中に包まれて、その中を私たち生きています。これを感謝するんです。そしてこの幸いを生かしていく。直接はまだ信じないのかもしれないけれども、大事な家族です。大事な隣人なんです。一緒に生きてるし、支え合って生きている。そうであれば、私がいただいている信仰の恵み、キリストに生かされている、この方の大きな計り知れない愛の中で生かされている、その幸いを家族に送っていく、その幸いを隣人の中で生かしていく。大事なのはここです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたに愛され、覚えられ、生かされている私たちです。今日新しく十字架のキリストを仰ぎます。主よ、あなたは命を賭して私たちを救い、生かしておられる方です。どうぞこの主を覚え続けることができますように。 話すことのないキリストの御手を私たちもまた捉え続けていくことができるよう力を与えてください。この中で私たち、自分の心が狭くなって、あなたの愛の広さ、大きさ、強さを忘れることがあります。家族が信仰を持たなくて、教会に来なくて、話が通じなくて、イライラしたり、諦めてしまったり、悲しい気持ちになることがたくさんあります。しかし、どうかしよう。あなたの愛は少しも変わることがありません。どうかしよう。あなたの幸いを家族の中に、隣人の中に生かしていくことができるように導いてください。あなたの御目の中に大事ではない人は一人もいません。どうかしよう。あなたを知る私たちです。キリストの心を日常の中で力強く生かしていくことができるように、なお私たちに恵みを注いでください。この時を感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。